まずは豊中市の田中さんです、うん、
トップバッターですね。
ちょっと怒ってはるみたいなタイトルからは伺い知れます ね
何かこう恩恵そうな方なんですけど、は
い、そうですね、まあ、年末の最後の怒りかもしれないです。
はい、わかりました、はい、聞かせてもらいましょう。
タイトル IT を潰せというね。
はあ、潰せって言ってますか、は
い、まあ、どっかで聞いたことあるセリフなんですけど、
うん、まあそれでも、ね、IT のあの人が言うはるとちょっとそうです、ね、ドキッときますね。
バンマさん、てっぺいさん、こんにちは。豊中市の田中です。
はい、ありがとうございます。 IT を潰せ、はい、
長熟山陽道ブラブラ、はい、今年中には広島県に入ると思っていましたが、ちょっと無理なようですね。
そうですね、ちょっと無理でしたね、
はい、今週錦帯橋のね、はい、あたり、まあ、ちょっと臨時に赤道っていうところまで行きましたけど、
臨時にちょっと錦帯橋回りましたね。イベントがありましたんで ね、
はい、来年はもしかしたらもう広島入れるかなと思います。
いや、もう確実に
てか来年広島入らなかったら、
う
ん、
もうちょっとおかしい
ですね。お前らまだ山口かいって言われますけどね。
錦帯橋をね、惚れ込んでここで調査するとか ね、
そうですね、
そこまでしておりませんので、はい、安心してください、
は
い、
徳山と岩国の間が意外と距離が長いのですね。
ああ、意外とそうでした ね、 はいはい、
ちなみに今の長宿では一度山口県に行って大阪に帰ってくるまでの分を何度かに分けて放送していますが、
はい、
当時のごめんやすでは1回の取材の分を1日で放送していたのですか。
はい、はい、そうです。
そうだったとしたら、はい、バンバさんのおっしゃるようにほんの少ししか喋れてないですね。
もったいなかったですね。
あ、1回の取材で、はい、1回放送1回、
はい、そうです。あ、だからもう行くまでに終わった時もあるじゃないでしょうかね現場へね。
なんかそれが文雄区のなんかラジオの名物みたいになってましたもんね。
まあそうでしたね。
目的地行ったらもう、
はい、もう帰りやと、はい、
本編なしみたいな、ね、
そうですね。
どっちが本編かわからん。
まあそれでお客さんが納得してくれてはったんですよね。
あ、まあいいリスナーさんでしたね。本当に今考えると
ほんまにね、セレクトされた方でしたよ。
なんか今みたいになんかいろいろね、はい、なんかこうあるじゃないですか、ブランディングはどうやと か、 なんかそういうしょうもないこと言う人も多分おらんかった
な。なかったなかった。
みんな心が広かったな。
まあ、非常になんてそういう意味ではね、あの毎日放送の視聴者の方っていうのは特に、まあ、私の番組があって自慢するわけじゃないんですけどね、おもろい人ばっかりでした。
自慢してください、
うん、おもろい人ばっかりでしたね。いらん人おらんかったね、はいはい、
前回の放送でバンバさんが IT を潰せと叫んでおられましたが
あ、そうか、僕
も私もそう思うような出来事がありました。
そうでしたか。
そんな叫んでましたっけ。
言うてる、まあ無意識に言うてるんちゃいますか。
あ、なるほどね。
ほとんど僕覚えてないから喋ってること
。僕も全然覚えてないです
ね。なんか無責任じゃ無責任ですよ ね、
そうですね。無責任ラジオ、
自分の
JOBBP
言うたことをさっぱり忘れて、皆さんもうね、はい、それで悩んでる人があったりしてね。
そうですね、あんま悩まんといてくださいね。僕らに言ったこと
で軽いですよ、
はいはい、じゃあお便り戻ります。
行きましょう。
箕面にある回転寿司店の大気水産に行ったのですが、
はい、
知ってますよ、
はい、
僕。
いやいや、
清水道筋沿いのね。
お前の嫁さんがなんかね、非常に批判的に言うとるとこちゃうのか。
あ、これね、あの愛媛西条市の出身なんです
よ。あ、そうですか。
社長が。
あ、そう、あれ大気ってそんなんですか。
その割にとかちょっとね、その割にっていう
かなりこうきつい言葉で。
あ、別に大気水産には何の僕らは悪意もないですよ、ね。
もちろんない。
あ
の、ただ個人的な味の問題でしょ、はい、それは。そうですね、はいはい。
注文をする際に。写真1、これメールに写真を添付していただけるんですけど、はいはいはい、写真1のカウンターに貼ってある QR コードをスマホで読んで、
またそこスマホですか、
はい、写真2の専用ホームページに飛んで、そこから注文をしろという仕組みになっていました。
なんじゃそれは。
私はスマホを持っているから問題なく注文できましたが、世の中みんながスマホを持っているわけじゃございません。
当たり前じゃん、うん、
実際一緒に行った母はスマホなど持っていないので、
はい、
母の分の注文は私がしました、
はい、
しかし高齢者だけのお客さんもいらっしゃるでしょう。多分スマホがない場合は従来通り口頭で注文できるのだと思いますが、しかしスマホを持っていることが当たり前のことであるように、
はい、
世の中全体が変化していることに疑問を、はい、感じます。
まさにそう。 ありがとうございます。
田中さん、僕らの思ってることを代弁してくれて、
は
い、ありがとうございます。
特に僕世代の人間としましてはね、はい、こういう方は本当嬉しいですよね、はい、
あ、ちなみにこの写真ちょっと見ましょうか、
はいはいはい、今ちょっとノートパソコンで鉄平の方向いてます画面が、はい、後でまた私も入れてください。
田中さん、はい、あ、これですね、
はい、出ましたか、
はい、まず、あ、だから回転寿司のコーナーですね。
あ、そうです、はいはい、ここ行ったことないんですよ、はいはい、この店
は。ここね、あの魚とかも売ってるんですけど、回転寿司も多分やってるんですけど、
はいはい
はい、回転寿司のカウンター座った向かいに
大きな例の嫌なマークがありますね、はいはいはい、
こういう QR コードがシールが貼ってあるんで、
という
て
僕の名刺にもこれ使ってるんですけどね、はい、
この QR コードをスマートフォンで読み取って、
はい、
注文ページにアクセス。
は
あ、これが注文ページ。
あ
ー、そうです。これは田中さんのスマホのスクリーンショットですね。
綺麗に撮れてますね。
はい、はあ、これね、
はあはあ、これ、はあ、こんなんなるんですか。
いえ、イネマグロトロ、はあ、税込み330円。
あ、イネって京都のイネですかね。
はい、あ、あの日本海のね、
はい、ね、そうかもしれない、ね、
はい、イネマグロ大トロ税込み440円。
大トロってものすごいな、
はい、でここで注文して、まあ、あのお寿司をその届けてもらうというか、自分の席まで多分持ってきてもらうっていうのが、ああ、う、まあ、大気水産の今のこの箕面店のやり方なんかな。
回転ってこうぐるぐるほっといてもくるんちゃいまんの。
あ、そうなんですけど、今の回転寿司って
ちゃいまんのか。
いや、あの回転してるやつをもちろん取ってもいいんですけど、う
ん
うん、その別に注文して、
まあ、できるんですね。
いわゆるその新しいやつって、まあ、特にあの、まあ、お寿司はどうか分かんないですけど、あの揚げ物とかも結構多いんで。ああ、
この頃そのお菓子もあるっていう話ですね、
は
い、
そうそう、あの揚げ物頼む時とかはやっぱり僕は注文しますね。
あ、そうですか。
そしたらあの揚げたての、
なるほど、
なんか例えば
それはいいですね、
エビフライが来たりとかね。あ、
それ
いいけ
ど、そう、やっぱりカリッとしてはうまいわね、はい、
だからそういう注文するときに、まあ、例えばくら寿司とかやったら、
う
ん、タッチパネルがあって、
あ、そう、
まあ、そのタッチパネルであの注文したい商品を押して、
はいはい、
で個数を選択して、で注文をしたらそのキッチンにその注文が届くん で、
うん、
でキッチンの職人さんが作ってくれて、で、まあ、自分らの席まで、あのその回転寿司 の、 あのレールかなんか別のレールがあるんですよね、その別注文のレールが早いやつがある、まあ、いわゆる鈍行列車と新幹線みたいなもので、
そんな
別レールは新幹線並みに早いんですよ。もうすぐ来るぞ、ピーポーンとか音鳴ってね、
すごいね、
はい、それでお皿を取って、まあ、いただくという。
それ僕その店入ったらもうどうしてわからんね。
そう、僕の知ってるくら寿司はそういうスタイルなんですけど、
う
ん、
そうですか、
くら寿司よりもちょっと違うんですね、
まあ、この大吉さんはね。
ちなみにこれ、はい、まあ、田中さんもご存知かもしれないんですけど、うん、今ねマクドナルドがねこういう注文の仕方をあのしてる店舗があるみたい で、 で同じやり方です。
特急と超特急と
違います。そういう、なんでやねん、それはもうアホなこと言うなよ。もう話聞いとったら分かるでしょ、うん、マクドナルドはハンバーガー食べるとこやから、うん、回転寿司じゃないから、その超特急とかなくて、
あ、ないのか、
あの、うん、要するに、ちょっと黙っといて、普通、うん、自分の席に、うん、同じように QR コード書いたシールかなんかがあるから、
うん、
それを読み込んで、うん、スマホから注文するんですよ。だからわざわざカウンターに行かないでも、
うんうん、
席に座ったままスマホで注文して、うん、注文したら人間がそれを運んで自分の席まで運んでくるっていうスタイルをやってて、うんうんうん、まあ、もちろんこれはねその今のコロナ禍とかの中では結構合理的なやり方かもしれないですけど、うん、まあ、田中さんおっしゃったようにスマホ何でもわざわざ人間がやるスマホで頼まなあかんねんっていう考え方もあるし、
そうそう、
まあ、これどっちもどっちかなっていう感じはしますけど、まあ、僕はどっちかというと田中さんの肩持ちますけど、
あ、なるほど、
はい、まあ、けど店の都合としてはもしかしてそっちの方が人件費を抑えられたりとか、まあ、もしくはそのスマホ、あ、スマホちゃん、あのコロナクラスターを抑えられたりとかっていうのも、まあ、あるんかもしれないですね。
ね、
はい、まあ、ただ鬱陶しいな、鬱陶しいし、
しい、
うん、あの逆に、まあ、いつも言うようにその電気使うようになったとかね、そういう時にどうやって注文するねみたいな考え方もありますし、うんうん、まあ、これは僕はあんまり賛成はできないかなと思います ね、 ね、こういうことはね、
うんうんうん、
まあ、ちなみにあのオープニングで話した iPad の初期化というか、
うん、
パスワードリセット、うん、あれも絶対にスマホがないとできないです。
な、
ね、基本的にはスマホがないとできないです。
なるほど、
だからそこも僕は疑問を感じましたね。
なるほどね、はい、まあまあ少数者は切り捨てろというね。
そうです、
まあこれがどこでも出てくる問題なんですけど ね、
そ
こですね、
はい、
うんうんうん、まあそう、以前切り捨てた人がまた切り捨てられたりね。
そうですね、うん、まあ、だからやっぱり、うん、あの少数派は大事にせなあかんっていうのは、うん、まあ、ね、そういうとこですよ ね、
そうですね。
この人なんでこんなこと文句言ってんやろな、うん、頭おかしいんちゃうかなって済ますんじゃなくて、
う
ん、
そうですね、
あ、この人多分こういうことで怒ってやるから、まあ、ちょっとでもちょっと温かい言葉かけたるとか、
まあ、一言の間で、ね、違うんや ね、
そ う、
ですね、
そういうことをしないと、
うん、
まあ、最終的にはそれこそ、ね、テロリストになったりとか、
ね、
なんか放火魔になったりとかっていうことになるんで、
うん、
まあ、そこは僕ら気ぃつけなあかんな
と、ね、いや、この前ね、そういう意味ではね、ちょっと前になんねやけども、
うんうん、
このあこ行ったんですよ。あのそれもあの山口県 の、 あのおっちゃんがやってはるあの大きな衣料品店があるじゃないですか、
この近くに。あ、ユニクロ、
ユニクロさん、
はい、
あこ行って僕買い物したらですね、
はい、
なんか割引してもうてる人があるわけね。
お、
でそれでわしもしてほしいな思ったらね、スマホ持ってますか、はい、言われてね、いや残念ながらラケですね言うたらね、
うん、
あ これど、まあ、向こうも困ってはってね、ひょっとしたらあの iPad かなんかパッド持ってはりませんかね、パッドはある、もうよう使ってませんけど、あるんですよ、うん、それ持ってきてもうたらね、はい、僕がやってあげますから、割引ができるんですよ、言われて、
なるほどなるほど、
まあ、結局、その時は、まあ、その一言があったからね、腹も立てずに、
そうですね、
その男の人は言うてくれたから、
スタッフさんのおかげで、
くそったれとも思わんかったんですよ、
言わんかったら、あお客さん、もうガラケーなんてダメダメ、
いや、まあ、そこまではないにしてもやで、まあ、ちょっと一言のそのお断りというか、そうそう、うん、やる気はあんねやけど、まあ、こうシステムになってると言われたら、ちゃんとなんかね、山内県よう考えとるやんけってなるわけですよね。まあ、その辺のところが、まあ、この第三どういう対応なんか分かりませんけども、まあ、
田中さんの場合は田中さんがスマホ持ってたから、ま
あ、問題ないわけ
ね、まあ、お母さんの分も注文できたけど、ああ、ね、逆にこれがお母さんだけで行ってたりとかしたら、うん、まあ、どうすんねんっていう、ね、
まあ、まず入らんでしょ、もう、満州の次もね、僕難しいもんね、あれね、iPad で、大輔なんかパタパタってやってくれますけどね。
タブレットね、
うん、タブレットね。あのタブレットの使い方がね、僕も持ってるんやけども、僕のんでちょっとちゃうし、向こうの機種は。どうしてわからんというね。
まあ、だから今その、だんだん、まあ、よく言うけど、その過渡期というか、そういうのが全く使えない人と、めちゃくちゃ使える人が混在してる世界なんですよね。だからそれやからこそ、余計にやっぱ使えへん人にこう寄り添ったシステムになって欲しいですよね、まあ、
少なくともそういうシステムというのが、うん、そういう気配が欲しいわね、
欲しいですし、やっぱりあの少数派になるとね、ちょっといじけるんですよ ね、
まあ、そうですね、
人間で不思議
いじけるか爆発するかです爆発しますよ、こういうの
爆発
ほっとくと、
まあ、僕らいつも爆発してますけど、
まあ、僕らはまあ変人ですよ、これは
そうですね、うんうん、はい、まあ、そういう田中さんの年末のまあちょっと疑問、これは別に怒りというか、まあ、正当な意見やなと思いましたね、
そういうことですね、だからそういう人をやっぱり、ね、ちゃんとした経営者の人は頭に入れておいてほしいなって、
そうです、
ね、頭に入れて買ってもその店員さんの一言によってね、
うん、
まあ、妙な怒りが起こらへんということの方がいいと思いますね、
田中さん、はい、ありがとうございます
。いや、もうほんで僕もその13言うてるもね、そういうことがいっぱいあって、あの辺 QR コードというのがもうテレビではいっぱい出てくるわけですよね。
ああ、なるほどね。
テレビの画面にこの出てきてね。
ああ、まあバーコードみたいな、四角いバーコードみたいな。
おお、何じゃあれはと思ってね、うん、あれなかったらなんかね、災害情報も聞けへんのかと、そこまで被害妄想になったりするわけやね。
ああ
。それがあるもので、まあ、13を、少なくともよっちゃんがちょっと今病気で無理やから俺が、変えようかいなという動機があるんです。
ま
あ、
ちなみにばっかりなんですけど、
田中さんごめんなさいね、
ちなみにばっかりなんですけど、うん、今海外旅行、今まさに今ね、海外旅行というか海外に行ってまた日本に帰ってくるとか、うん、まあ、もしくは海外にいる人が日本に帰ってきてまた海外に行くっていう時は、
デイリーやね、問題
ほぼ 100% スマホ必要です、うん、スマホがないと、ね、おそらく、うん、海外から日本にも来れないし、日本からも海外も行けないという、うん、そういう状況でございます、うん、まあ、それを皆さんどう思うかということですよね、まあ、
難民というか差別というかね、
そうですよね、これはもう僕は明らかにおかしいと思ってますけど、うん、世の中のほとんどの人はそれを言ってないというのがまあ現状ということですね、
まあ、ね、うん、まあ、いろいろありますが、うん、まあ、そういう時こそこの我々微力ですけどねなんか問題にしていきたいですね、
そうですね、
みんなで問題にしましょう、
はい、あと田中さん自転車のことも書いてくれ
て、あ、そうです
か、まあ、これはもう僕と田中さんの話、
ああそうですか、
読まないです、
はいはい、
田中さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます、いいご提案でございました、はい、
そうですね、はい、上物さん
待ってました、
万馬家の皆さん各週更新、はい、お疲れ様です、
ありがとうございます、いつもそう言うてくれはりました
、そうですね、はいはい、今年も残すとこあとわずかになりましたが、いかがお過ごしでしょうか、先日はクリスマス寒波襲来で美濃は軽く雪化粧しておりました、
ああ、はいはい、でしたね、はい、
その時の写真を上門さんが送ってくれて、
美濃の雪ですか、
はいはい、これがね、はい、フローガ谷付近、フローガ谷っていうところが美濃にあるんですね、
あるんですね、
はい、ああここか、なんか知ってるかな、あ、どうやろう、知らんかな、ここですね、まあ、雪が、
これ僕は残念ながらちょっと行ったこと、はい、記憶ないです、
あ、これは美濃 の、
あ
の、ね、
はい、
川のね、
ええ、
いや違うんかな、
いや、まあそうでしょう、みんな同じように見えるけどね、
こんな道あったかな、こんな汚い道あったかな、
いや、こう、まあ写し所によってはこういう素朴な道に見えますよね、はい、
もうあの木々が雪化粧して、ちょっと半分白くなってるっていう、
なるほど、無表みたいな感じもありますね、
そうですね、
一部ね、
で川の方にもうっすらと雪が積もってる感じかな、はいはい、これいい写真です、
美濃の雪、
はい、はい、うん、さて日頃は上門鉄道をご支援くださりありがとうございます、
はいはい、
上門鉄道では今年も売り上げがないにもかかわらずこの度高架化することになり、阪急みたいですね、
おお、ね、そうですか、
その第一期工事が完成いたしましたので ご報告申し上げます。
おめでとうございます。はいはいはい。
約165センチ×87センチの用地に、
おお、
狭いですね。165×8、まあ、何平方メートルか分かんないですけど、まあ、
85センチ、はいはい、
165センチですからね、メートルじゃないですからね、
はい、CM ですね、
CM です、はい、の用地に新線路を仮設置することができました、
はい、おめでとうございます、
はい、でその様子がこちらでございます、
うん、はい、また写真があるわけですか。
なんかこの前 の、 あの押し入れじゃないですけど、ちょっとそんな感じのとこですね。
あ、ほんまですね、はい、おお、これまたすごいですね、すっきりしてますね。
ちょっとなんか寝台列車みたいな、
これはもう余分なもん何でもないです ね、 ね
ものすごい長い何両編成、
ね、かなり長いですね、これね。
20両編成ぐらいあるんちゃうかな。
何かね、長ミミズみたいな感じで、ずーっとつながってますね、
はい。ライトもついてますし、
ね。いやー、すごいですね。これは上も
さん、ちょっと和室っぽい感じ
で、ね。はい。ほんで、またね、運転台みたいな感じでね、こっちにね。
この下の方に、ね。
ライトがついてね。
ちょこっと見えてます、ね。
これは偉いもん作ってますね。まあ、はい、いっぺん、とにかく、そのボタン押しに行かなあかんね。
そうですね。はい、新線路の走り染めは、うん、東海道本線を代表する、新旧の花形特急にお願いしました。
お、そうやったんですか、はいはい、
1枚目がですね、
はい、
E261 系のサフィール踊り子括弧2020、これがそれらしい。
踊り子って言うんですか、
これ左ね、左、これ2台見えてるんですけど、これ左ですよ、こじちゃいますよ、
これ蒸気機関車は違いますね。そうそう、蒸気機関車は燕ですよね、
はい、まあ、踊り子ってのはすごい今風の車両ですよね。
踊り子言ったらあの伊豆の方からのモデルなんですけど、
あ、伊豆の川端康成でしたっけ、
ね、ちゃいましたかな、
はい、分かんないですね、はいはい、次はですね、はい、右側の、C62 特急燕、
は
い
は
い、
これはもうね、
はい、これが1950年、
はい、ああ1900、はいはい、
これね、
はいはいはい、
これですね、
はいはい、もうこれはもう
ヘッドマークの燕がしっかりとついております。
一緒に一回乗らなあかんな思ってたもんですよ ね、
黒光りしたね、
あれはやっぱ
まるでタブさんのホンダなの
か、うん、あ、まあまあそうだ、まあ、そうですね、
タブさんのホンダのこんな色なんですよ、
うん、ねえ、うん、僕はまあ仏壇仏壇言うてね、ちょっとタブさん怒ってたかもしれませんが、
こんな色でございます。
すごいもんですよ、はい、
で5枚目の写真が、はい、乾杯の図って書いてますね、
はい、
なんだろう乾杯って、
いや開通を乾杯しはったんですよ、自分で開通させておいて自分で乾杯しはったんじゃないですか、
銀座ライオン、
お、
ビアホールスペシャル、
こんなんあるんですか、
はい、もう酒飲むの、ね、生ビールアルコール 5.5%、
先ほどのね、 あれと違いますね、
はい、これいいですね、あ、でこれ向こうにその踊り子と、
あ、
とツバメが、まあ、走ってると
対抗してますね、これ、
そうですね、まあまあこれあの2車線なんでね、
あ、大丈夫です、
衝突することはないと思いますけど、はい、まあ、そんな写真を送ってくれております。
いい生活してますね、
はい、また2期工事に使う約 1.5 畳分の畳ですね、うん、1.5 畳分の部品、部材加工も済んでおりますので、順次工事を進めていく予定です。
すごい鉄拳建設みたいですね、
これですね、
あ、そうで、
あ、いや、これなんかこの前 の、
うん、
あの押し入れ、
うん、ここ似てますね、ちょっと
押し入れのところにかけてあったあの、ま、マキタかなんかの、なんかドライバーかなんか、あ、マキタじゃないな、ミコリって書いてあるのかな、
あ、そうですか、
わかんないですけど、
あ、すごいです、
ここにあの釘があったりとか、あ、
また木材、材木がいい材木ですね、はい、ね、これ
そうですね、角材があったりとか、おー、いいですね、
これ上門さん、どういうことや、これは、ね、上門家を一遍荒らしまくらなきませんね、
ちょっとこの荒らしたらあかん、この右の方に、はい、カーペットが見えて、
あ、見えてますね、
そのカーペットの下に断熱材がね、
あ、そうで、あ、銀色の山なんかのね、
銀色のね、
あ、なるほど、
そうそう、寝袋の下に
これ一つ入れるってだいぶちゃうでしょ、畳の下に引くとね、
だいぶちゃいます
ね、あの暖房費がそれこそね、高さじゃないですけど、
そうですね、
かなり節約できそうですね、
はい、では今週も更新楽しみにしております。
いや、面白い、
そして良いお年をお迎えください。
上門さん、ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、新鮮度おめでとうございます。
そうですね、すごいですよね、もう売り上げなしでもできるんだなという、ええ、やる気があればね。
本場ですね、
はい、しかも高価格ということでね、これで踏切がなくなって、
あ、なるほど、
付近の環境改善にも、まあ、寄与したと、
なるほど、
いうことでしょうか。
上門鉄道、
そうですね、ますます株式会社、
ね、いいですね、
株式じゃないかな、
ね、
株はないと思います
けど、うんうんうん、はい、ありがとうございました。上門さんもいいお年をお迎えください。
写真も結構ね、いろいろ突っ込みどころたくさんの写真なんですけど、
うんうんうん、
まあ、それ言ってたらまたね時間かかるんで、
わかりました。
このそれでしょ、箕面はこれようね、雪まあ、積もってたっていうほどじゃないですけど、
まあ、
結構雪化粧してたんですね。
そう、化粧いう感じでしたね、うんうん、僕もこちらから見てまして、箕面の山がね、
はい、
うっすらとシート 綿帽子の感じやってね、あ、なるほど、今日は下も多分積もってるんちゃうかなというようなこともありました。
はい、上山さんありがとうございました。
ありがとうございました。いいお便りでした。
ジュエリー上島隆さんです。
隆さん、噂の隆さんですね。
今年最後の立ち飲み贅沢贅沢ラジオって書いてますね。今年最後の立ち飲みで贅沢ラジオ、贅沢でラジオか、
はいはい、
お世話になっております。いつもジュエリー上島を気にかけていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
毎回楽しく拝聴してさせていただき感謝してます。
ありがとうございます。
さて JOBBB 放送も今年の締めとなりました。
はい、
お二人様にとってどんな1年でしたか。
はい、
ああ、どんな1年。
いやー、まあ、
なんかあの、ね、こもってた1年って感じですね。
僕はまあね、よちゃんの看病という当番ですけど ね、うん、ね、あのかなりこれは大変でしたね。
まあ、僕はなんか1年間で、うん、なんかあんまり物も買わずに、あのこもってたんですけ ど、意外と生活できんねんなっていうことなんで、まあ、今まで買いすぎててんなっていうのが分かりましたね。
まあ、そういう発見があったかも分かりません ね。僕はまあスーパーの売り場がね、
うん、
の構造が分かったりね、まあ値段がどう動くかとか、あの安い値段を貼る時の時間とかね、
あ
いなを壊しになりましたね。
お互いなんかね、実りある1年、
実りがあった、
そういろいろ実っとったなって、
ね、そうですね、はい、
はい、私の1年は、
うん、
普通は年齢とともに全てが落ち着いていくところですが、どうも私の場合は年齢とともにすることが多くなり
はい、はい、
結局忙しい1年で終わろうとしております。
ああ、いいです。こういう方が JOBBB の宝なんですよね。
オイル交換とかね。
いや、もう近所の地域にね、
いろいろあの弁護士さんとの
貢献しはりましたよ。
いろいろありましたよね。
まあまあ、他お友達の面倒も見張ったしたくさんね。
先日、安倍の橋で、
お
天王寺ですね、
うん、
安倍の橋で幼なじみと3人で忘年会を行いました。あ、
これがいいんやね、
まあ、あの3人かな。
そうですね。
いまだにコロナの影響が残り、店では店内滞在について2時間の制限がありました。
ああ、そんなんですか。
そんなことから寺田町の立ち飲み屋へはしごとなりました。
まあそう、まあ、あ、これ行かんと収まるんでしょう、寺田町行かんと、ね、この人ら、
まあ、2店舗目に行かれたということで、
はいはいはいはい、
3人ともすでにいい頃からんで
、はい、
立ち飲み屋に到着
はい、はい、
いつもの立ち飲みが始まりました。
はいはい、
これ多分いつものあの店なんでしょうね。
で、ね、まあ決まってるような気もしますね。
そう、前一回なんか人が多すぎてね、入れなかったことがあったんですけど、
ちょっとまあ他のところでね、はい、移動しはったという話もありましたね、
はい、大将かっこ店主からはクリスマスプレゼントということで、いつもの一級品の一級酒の値段で特級酒のマス酒が飲めることもあり、
おそういうやっぱりお客さんですからね、うん、長い間の
酒が進みました。
はい、
そして普段は200円のあて、
うん、
酒の魚と一級酒の冷やで3時間なのですが、
はい、粘りますね、
どんだけ粘ってるんですか。
もう店主さんもありがたいような、
は
い、
そうですね、
ちょっと困ったようなことでしょうね、はいはい、
今回は酒のあまりの美味しさから今まで頼んだことのないマグロのぶつ切りを頼みました。
おお、思い切った、
うん、カウンターにマグロのぶつ切りが乗せられた時にはもう美味しいマス酒が残っていません。
うわ、
もう一杯一級酒と思うと同時に、
うん、
その酒代が1000円を超えることに3人ともが気づきました。
なんと、はい、
大将も酒なかったら話にならんなと言います。
はいはい、
こうなればクリスマスイブ、はい、そして年末、
はい、
清水の舞台から飛び降りたつもりで吟醸酒の1号と厚焼き卵を追加しました。
なんたな、マグロプラス
いいですね。
もう酒代もね、
もう豪遊って感じ、
はいはい、
そして楽しい時間が過ぎました、
うん、
時計が午後8時を経ったところで大将お会いそうとなり、
あ、なるほど、
1人1580円の支払いをカードで済ませました。これ闇やな、これ
いいやんすか、
これ安いっすね。
それやっぱり寺田町ですよ、
ね、
でそれとまあお得意さもあるんですよ、
うん、
うん、まあ、よく行ってありますから。
そうですね、
長い付き合いや。
そして店を出るときに大将からクリスマスのお土産ということで、はい、3人に封筒をもらいました。どうせ本のしおりでも入っているのだろうと、
うんうんうんうん、
寺田町駅へ向かう道すがら封筒を開けてみたところ、うんうん、中からは1000円の商品券と手書き文字のメモが入っていました。すごいですね。メモには、
うん、
俺も毎年の年始に今年で店辞めようと思うけどお前らが来るから辞められへん続けて 来年も続けるから毎月来いよ。そして最後に寂しいからなぁと下手くそな文字で、そして武骨な文字で書かれていました。
心な、
胸にグッとくるものを感じながら下町に生まれ育ったことを考えていました、
ね、はいはいはいはい、
すごいですね。これもう完全にもう赤字のね感じですけどね。
まあまあしゃあない思ってあるんでしょう、うん、店主さんも、ね、こいつらはまあねねみたいなもんやと、うちの店の。
そうですね、はい、まあ、自然薯みたいなもん
や
な、
まあそうですよね、は
い、どこに隠れてるかわからんということですね、
うん、ある時ボンと出てきよったりしてね。そのたんびに損しとんねや言って、
はい、うん、安倍野橋駅発、
うん、
20時安倍野橋駅20時50分発の、
はいはい、
吉野行き急行に乗った時、
はい、
気持ちは祭りの後でした。
あ、ね、はい、
最後に今年も JOBBB 様、そしてリスナーの皆様にはお世話になりました。
こちらこそ。
ジュエリー上島一同から皆様へのお礼を申し上げるとともに、幸せの花咲く年になりますように。
あ、いいですね。
お祈りして年末のご挨拶とさせていただきます。来年もよろしくお願いします。
締めてくれはりましたね。あの聞いてましても胸熱いですね。
よかったですね。本当美味しい。
よかった、ね、よかったです
よ。つまみと酒があって。
はい。
はい、まあ、文岡は酒がね、飲めないんで。
う
ん、
いや、それでもね、その、はい、吟醸とかね、なんかそういう名前聞いてますとね、はい、
ね、一級
ね、香りをね、思い出すんですよね。
ああ、そうです。
あの、阪神・淡路大震災の時に。
何じゃそれ。あ、西宮のね。
西宮の時にね、はいはい、あの、もう溝の中に酒が流れとってね、
あ、
あの香りだけで酔うてしもて、
あ、なるほど、
ね、もうあの阪急の線路から落ちそうになってね。
あ、そうですか。それはちょっと危ないです、ね、
危なかった。まあなんとかあのしがみついてましたけども。
そうですか、はい、よかったです。
いや、いい話でしたね。
なんでその話になったかようわからないですけど、
うんうん、
はい、まあ、高橋さんは楽しい年末を送られてるみたいなんで、
そうですね、
よかったです。
おめでとうございます。
また来年もよろしくお願いします。
来年もおめでとうございます。
はい、はい、そして皆さん、機械式腕時計、
そうです、
まあ、もしどこでも、
はい、
頼んでもやってくれない、
そう、
まあ、修理してくれないという方はですね、まあ、よかったら一回奈良のジュエリー上島に電話して。
これハートですよ。
そうですね、うん、まあ、もしかしたら助けになってくるかもしれないですし、はい、まあ、なってくれないかもしれないです。
それはもうその時のね、
あ、そのあたりは皆さんでやってください。
そうですね、
はい、
お付き合いをお願いしたいと思います。
はい、高さん、ありがとうございました。
信用できるお店です。
はい、
はい、
今年最後の立ち飲みで贅沢でございました。
あ、よかったです ね、さらっとしましたね。
そうです
ね、スキッとしましたね。
はい、
はい、
オフィス井口さん、
井口さん、個性の塊ですね。ありがとうございます。
本題に入る前に、
はいはい、
2021年、
はい、
12月26日に、
はい、
JR 西日本どこでも切符を使って大雪の中金沢に行きました。
かー、やったね、はい、遠いとこまで、
はい、しかもどこでも切符を使って、
そんなんある、どこでもドアっていうの聞いたこと
ない。なんかね、ちょっとなんか安でなんか3日間ぐらいこう、
あ、行けるんですか、
行ける乗り放題かな、うん、
噂も聞いた。
去年に出たんですよね。
なるほど、
確か。
あ、そうですか。は
い、
僕は
今年もあったみたいですね。はい、分からないですけど聞いておいてください。
まあね、分かりました。
はい、で、なんかあの動画もあるみたいなので
、はい、分かりました。
皆さん、島川鉄道チャンネルでよろしくお願い
します。よろしくお願いいたします。
サンダーバードと自転車で並走するのもありですね。スパイクタイヤの性能を試してみましょう。
なるほど、なるほど。
これも、ひぐさんずっと言ってくれてるんですけど。
忠告してくれて
あり
ますよね。
そうですね。サンダーバードと並走はちょっとやめときますけど。
はい、
まあスパイクタイヤもね、今ないからな。
なるほど、
まあ、ちょっとこれも樋口さんは言ってはるっていうのは覚えておきます、うん、ありがとうございます。
ちょっと喉が渇きましたね、コーヒーいただいてます。はい、
本題です。2021年11月30日と12月1日、
はい、はい
はい、JR 西日本どこでも切符関西で、
はい、
今回は関西を使いましたと、
はい
はい、今回は11月30日のボラボラネタです。
はいはい、
まあ、2日間行かれたということで、
はいはい、
まあ、またもしかしたら次回は12月1日かもしれないです。はいはい、まあ、今回は30日ということ
ですね。はい、11月30日ですね。
はい、この日は夜に難波で授業がありました。
あ、なるほど。
時間があったので、
うん、
岡山市内に移動しました。
え、移動って
そ全然あの都道府県変わってますけどね。はい、大阪からまあ難波に行かれた。
移動した。
はい。だからまあ夜でその仕事する前にってことかな、おそらく。
やろうか。
だってそうじゃないと夜に難波で授業があって岡山に移動って大変じゃない。
帰ってこられへん
から。帰ってこられへんですからね。はい。新大阪駅の動画ですと。
はい、
新大阪折り返しの桜551号に乗りました。
551号ね、
はい、まあ、いわゆる新幹線、山陽新幹線ですかね、はいはいはい、新幹線なので今から岡山に行くということで、はい
はい、
で岡山に到着しました。
はい、
はい、岡山駅の写真ダダーン、
あ、ありがとう。ああ、もうちゃんとこれ間違いないですね。
はい、
岡山駅の写真ですね。
はい、10時54分。
はい、なるほど、結構なもんですね。
はい、22番と21番ホームということでございます。はい、
ただ行き先とかそんなんが全然見えませんね、
これ。ああ、これね、LED なんでね。
なるほど。
これは難しいです
ね。なんかね、喫煙文字みたいになってますけども。
そうですね。はい。で、光のぞみ14号車の、
はい、
あの、矢印が書いてたりとか。
はい、おお、
これアンパンマン列車がね。
すごいですね。入ってきましたね。
アンパンマン列車ちゃんと運行してるんですね。
そうみたいです ね、
はい。はい。よかったです。
はい。
はい。まあ、こんな感じの。はい、
映像ですね、
岡山駅の映像ということで、はい、まあ、新幹線も在来線も撮ってくれたと。
ありがとうございます、
鈴木さん。ありがとうございます、うん、はい、はい、そして、在来線のホームの動画もあるということで、皆さんよかったら YouTube 見てください、
はい、
で岡山城に向けて歩きました、
はい、
はい、岡山城に向けて歩いた時の写真も数枚ありますので。
ああ、そうですか、
はい、面白いですね。
ああ、桃太郎通り、
桃太郎通りね、
すごいですね、よう撮れてますね、
はい、がありますね。岡山城、
はい、
なんか石垣の跡地みたいな ね、
まあ、それもありますね、
はい、ですね、はいはい、でこちらが地名由来碑案内図、
こんなんがあるんですか、岡山に、
はい、まあ、昔の岡山の地図を使って、まあ、何かこうここは何がありますよっていうのを多分これ示してくれてる石碑やと思います、ね、
は
い
は
い、
なるほど、はいはい、
でこれは何やろ、岡山市政100周年記念碑っていうのがありますね、はいはい、そう、あ、そうなんや、1989年6月
1
日に岡山市が
100
周年
を
迎えたみたい。なんかいろんなところとこれ姉妹都市結んでるらしいですね。
あ、まあ、あるんでしょうね、あんだけの大きな町ですからね。
アメリカのサンノゼ、
サンノゼ、あ、聞いたことありますね、
はい
はい、
コスタリカ共和国のサンホゼ、
サンホゼ、ね、
サンホセ、
あ、ハンホセ、
ややこしいですね、
サンホセ、はい、
でブルガリア人民共和国、
はい、
のプロブティブ、
あ、どういうつながりがあるんだろうね。
そして中華人民共和国の、
うん、
落葉、
はあ、落葉が出てきた、僕ら行ったね、はい、
はいはい、が、うん、友好都市、姉妹都市、
そうですか、
関係を
持ってるんですよ、岡山とね。ああ、そうですか、
全く知りませんでした、
はい、いやいや、もう一つだけ行ったとこあってよかったですよ。
あ、そうですね、
落葉だけね、
はいはい、サンホゼとか行ってないですから、ね、
行ってませんね。
これなんやろ、なんかビルの工事現場みたいな、これ、あの、外壁工事かなんかしてる、ね、何でしょうかね、
外壁工事ですね、
ね、かなりでかいビルですよ、これは。
なんかマンションではないですね、この感じはね、う
ん、なんか高級の建物みたいな、ね、
そんな感じがしますね。
何を工事してるのかちょっと分かんない、ね、それまたよかったら教えてください、
はい
はいはい、じゃあ次いきましょうか、
はい
は
い、
あ、書いてますね、岡山城は改修工事のため立ち入ることができませんでした。
あ、そうやったんですか、
あれ岡山城やったんですね、多分ね、
そう、なんか近代的な建物に見えましたね。
あんま見えなかったですけど、
はいはい、
来年に完了するということで楽しみにしています。
行ってみて富士山も分かったん
や、ね、そうです
ね、なるほど、分
かりました。皆さん岡山城行かれる方ちょっとご注意ください。
ほんまですね、
はい、またよかったらインターネットから調べてください。
それこそインターネットで
調べた、あ、まあまあ電話でね、電話で岡山城電話して
もら
って、
はいはいはい、
岡山城から後楽園に移動しました。
はい、
後楽園の写真です。
あ、よう歩けはった ね、
結構やっぱこれ歩いてはるよね、樋口さん、
ね、
後楽園の写真、
見客ですね、
はい、こんなんですね、
はい、ありがとう、
岡山後楽園、
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
特別名所、はい、岡山に後楽園ってあるんですね。
あるんです、あるんですよ、ね、
石川県にね、なんか
石川県はまた違うとこですよね。
違いましたっけ、はいはい、なんか僕行ったような記憶があるんですけど、うんうん、まあ、あんまり身についてないですね。
そうです、
はい、残念ながら、
綺麗な鯉がおりましたね、
はい、これあの竹の道、竹林の道、
あ、いいですね、ここはね、
でお堀みたいな、おわ、綺麗な
天下の名園ですよね。
綺麗な鯉ですね、
太っとるな、
ね、もうブクーとこれうまそうですね、この鯉はね、
まあ、
この鯉は食えそうです
けどね、
食ったためですけどね、
はいはい、
由比新山、
あ、
池田綱政の子継政が作った約6メートルの築山で、
月山って言うんです、それ、
はあ、月山ですか、クリアのとってください、
平面、
平面的だった、
うん、
円庭が立体的な景観へと変化しました。
なるほど、山を作ることによって、
はい、山腹には由比新道があり、はい、斜面には石組みに合わせてツツジやサツキが植えられ、
あ、
初夏には紅白の花で彩られるということで、
由比新道はひらがな打ってますね。
なんでこの 月山はひらがな打たないんですかね、まあ、これは読めるということなんですかね。
まあ、そうですね、
はい、あ、綺麗な庭ですね、これ、これ見て、これ、後楽園、
僕も一回だけ行ったことありますけど、
すごい綺麗ですね、
やっぱり天下の名園ですよ、
はいはい、これ はすごいわ。なんかあの庭師の方がめっちゃ頑張ってる感じがしますよ、ね、
そうでしょう。そういう文化は岡山にあるんですよね。
いいですね、
はい。
後楽園を散策してから新幹線で難波に移動しました、
はいはい。
まあ、各動画もあるので見てください。僕らもあの事前に見させていただきまして、なかなかあの樋口さんらしい動画にな
と、
ね、まあ、色気も何もないんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、事実をそのまま動画で表現する
って、ね、うん、これ樋口さんの個性です
よ。そうですね、うん、はい。ちなみに樋口さんの、お、ここが出ましたね、
うん、
樋口さんの島ヶ鉄道チャンネル、ただいまチャンネル登録者数2160
と、これすごいですよ、
ということでございます。ちょっと僕らもね、
あのこれは
なかなかできないですよね、うん、で動画見させていただきましたけど、樋口さんの動画最近、
うん、
あの再生のこうシークバーっていうのがあるんです
よ、
赤く
下の方に、
下の方に再生画面下のあるんですけど、うん、そこにね、あの、うん、いわゆるキャプチャーっていうんですか、目次をつけるようになったんで、まあ、例えばこの岡山から新大阪までの、
うん、
車窓動画に関してはちゃんと、うん、あのあるんですよ。岡山から新神戸の間はここですよとか、
文字や文字が、
はい、あいおい通貨ここですよとか、姫路通貨ここですよ、だから要するにそこですよっていうところをクリックすると、
うん、
そのあいおい通貨のシーンがパッと
見れ
る、いわゆる頭出しみたいな、昔で言うと ね、そういうことができるようになったんで、樋口さんの最近の、まあ、今年の YouTube の変化としてはこの、あの目次をつけるようになったっていうのは、
これは大進化ですね。
これいいですよ、樋口さんの動画基本的に長いんで、はい、今までなんかどこに何があるかわからんからちょっと見にくかった部分があるんですけど、まあ、これやと、うん、その例えば IOE 通貨のシーンみたいなやったら IOE 通貨ペアってやったらペアン見えるっていうね、まあ、そういう視聴者のことも考えてらっしゃるんやなっていう、まあ感じですね、
近代的になった瞬間、
いや、まあ近代的というか人のことが考えられるようになったというかね、
デジタル化したという
のか、はい、まあ、はい、デジタル化かどうかわからないですけど、はい、まあ非常にあの、まあ、とにかくあの見やすくなったんで、
結構です、
いいことやと思います。はい、はい、今週のボラボラネタ以上です。今週の放送楽しみにしています、はい、ということで、
また来年も頑張ってくださいね。
そうですね、
ありがとうございます。
は
い、
あとですね、あ、ヨン君クルスさんです。先ほどオープニング の、
はい、
あのライブでもコメントくださりましたけど、けったいな歌で気分が悪くなりました、
あら
な、だしですよ。僕ら歌いましたっけ、なんか、
いやちょっとわからん ね、歌ってるかもわかりませんね、はいはい。
以前写真がホームページに載っていましたが、うん、なくなったので、
うん、
YouTube でパソコン画面とかでいいので見れたら嬉しいです。いっそのこと YouTube のみでも笑いということで、
あ、なるほど、
ね。まあ、これあの僕ら前ホームページであの配信した時に、うん、あのそのまあ、ネタの写真をね、うん、僕はちょっと時間かけて編集してホームページに載せるっていうことをやってたんですけど、やっぱりあれもすごい大変で、ちょっと最近やってなくて、
うんうん、
まあ、ただあのライブの時に、
うん、
あの iPad の画面とかパソコンの画面で、うん、まあ、その映るじゃないですか、まあ、それでもいいんでやってくれということでございまして、これもあのやりますんで、
はい、
またライブ見てください。
はい、クルスさんありがとうございました。はい、
次は、あ、高重さんですね。
ちょっと 2,3 回ね、
そうですね、はい、久しぶりです。
ご愁傷さんということですか ね、
はい、高重さん紹介させていただきます、はい。JOBBB のバンボフミさん、てっぺさん、いつも楽しみです。ありがとうございます。
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、
はい、
過去現在休止中ですが、
はい、
アドベンチャーランナー高重勝彦です。
はい、はい。
さて、すでにツイッターやフェイスブックでもお知らせしている通り、
はい、
12月9日木曜日、
はい、
午後12時18分、
ああ、
父高重、これ安次郎さんというのかな、ああ、
そうです
か、が永眠しました。
お父さんね、
はい、はい。翌日の90歳の誕生日まで持ちこたえるのかと思いきや、自宅のベッドで千秋直美のこれ喝采と読むんですかね、
喝采ですね、
喝采を聞きながら眠るように息を引き取ることができました。
はあ、すごいですね、これまた、
はい、大往生ですね。89歳と11ヶ月と29日、
うんうん、はい、
昭和6年1931年生まれ、
はい、ああ、そうですか、
はい。戦争という時代を生き抜いた人はやはり生命力の強い人、最後の最後まで一生懸命に命を懸けて生きた人、そんな父にエールを送るとともに、父の背中を見てきた私は父の教えを守りながら、
はい、
残りの人生を全力で生きていこうと決意しました。
あ、いいです、立ち直りましたね、
はい、
はい。
父のことをお気遣いいただいた皆さん、はい、温かいメッセージをいただいた皆さん、 ありがとうございました。
でした、
この場を借りて熱く御礼申し上げます。
はい、
この数日間の様子はブログにも書いているので、時間のある方はご一読ください。
はい、
ということで高重さん の、 あの FC2 のブログに書いておりますので、
はいはいはい、
皆さんまたよかったら見てあげてください。お父さんの写真も載ってるみたい
な
ので、
は
い、
なるほどなるほど、
はい。
まあ、すごいお父さんやった
ね。そうですね、
はい。
なお父の誕生日の翌日、家族と一部の親族のみで簡単な葬儀を 取り行いました。
家族葬ってやつですかね。
そうですね、はいはい、今後は母の介護が中心となりますが、さらにまたいろんな試練が待ち受けております。
はいはいはいはい、
またご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます、
はい、
高橋克彦ということでございました。
なんとご愁傷さんでした、
ね、え、
ご苦労さんでございました。
あと1日でまあ90歳になられる時に亡くなったということです ね、
ねえ、
まあ、やっぱ90ってそういう意味ではすごいんやなと。
すごいです ね、
すね、
まあ、ですね、うちの姉もね、
そうですね、うん、
91、
もうちょっと
92ですよ、3月でね。まあ、また再び元気になりましてね。
らしいですね。ちょっと僕ら一回この前家に行ってね。
うん、そうなんですよ、
ね。いろいろとちょっとあの話したりしたんですけど、うん、ちょっと元気なかったんでね。
そうですね。
心配しましたけど、
あの時、まあ、大好きなうなぎを持って行きましてね。
そうそうそう。
うなぎ食べましたね、見事に。
食べましたね。
その後、満州の餃子を送ったんですよ。これが食べたらしいですよ。
ああ、じゃあ、うなぎと満州で元気になった。うん、まあ、それ以外のこともあったと思う。
いやいや、あの、向こうのね、長男の奥さんがね、はいはい、ようやってくれてましてね。もう、ね、噛み砕くような食事とかね、
あ、
それとまあね、あの例の何ていうんですか、家庭にこう食べ物送ってくれる会社あるじゃないですか。
あ、お弁当配達の、ね、
そうそう、
サービスやってるとこあるんですけど、
ね、僕とこもそれ取ってるんですけども、
はいはい、
そこの名前紹介したらね、はい、大津も配達してくれるということ
で、あ、滋賀県の方
で、ね、うん、それもなんかね元気になったんでしょう。2回ぐらい職場に出られたということやからね。
ああ、まあお医者さんなんでね、
うん、そうなんですよね。
そうなんですか、うん、よかったです、ね。
まあ、そういうこと、
まあ、本当にね気使うんですよ皆さん、ね、本当に気使うんですよね、うん、もうまあ言うとあるけど、やっぱ赤ちゃん代理みたいな感じにも、はい、まあ、なる部分もありまして、まあ、けど文雄君のお姉さんはまだそこまでね、
うん、
そんな感じはなかった
んですけど、まあ、しっかりしてますね。
頭はしっかりしてるんですよ、やっぱ体ですね。
そうですね、
体、
あの足腰やね、あの人は
足腰。いや、高重さんのお父さんもね、最後やっぱり寝たきりにならはったんで、
なるほど、
やっぱりあの足はほんまに大事やなっていうことで、まあ、僕もそんなにね日頃歩いてる感じはないんですけど、うん、まあ時間があったらね、そう山とか行ったりとか、
うん、
まあ、普通に歩くだけでもいいんですけど、ちょっとやらんとやっぱりあかんなと思いました ね、
ね、まあね、戦後中か戦中から、うん、学徒動員とかね、上学校の時もそうそう
そう、いろんな話聞いてますからね、
うん、やっぱりなかなか歩くとかできてなかったかもわからんね、
あ、どうやろう、
忙しいってね、
まあ、まあその、うん、若い時はやってたけど、やっぱりね、うん、こう大人になってからその医者やって、まあ、今日医者の時もね、やっぱり医者もそう激務なんで歩いてたはずなんですけど、まあ、それこそやっぱり70とか80になってからちゃいますかね、
かも
ね、そっからのこう急激なその体力の衰えにやっぱり運動不足がこう響いたって感じなんで、
う
ん、まあ、僕らもちょっと気ぃつけなあかんなと、
ね、ね、まあまあ、 あの回復してね、よかったですね、
はい、よかったです、
皆さんのおかげです、これもね、
ありがとうございます。
高重さん本当にご苦労さんでございました、
はい、高重さんまた応援してあげてください、
はい、みんなで盛り上げていきましょう。
はい、次はですね、大阪歴史博物館の企画広報課柴田さんでございます。
歴博ですね、
はい、プレスリリース特集展示、は
い、ありがとうございます。
新収品お披露目展、
はい、
をされるという、
新しい入ってきた品ってことです
よね。そういうことですよね、はい、当館では令和4年2月23日から4月18日まで、うん、特集展示新収お披露目展を開催いたします。
はい、
つきましてはプレスリリースをお送りしますので、
はい、
宣伝とかしてくれやと。
あ、そうですね、また取材に来いと、まあ、
そうですね、もうちょっとあの丁寧な言葉で書かれておりますけど、
そそす
書いてくれております、はい、ちなみにこんなものが展示されるらしく、これはねもう読めないですけど、
そうですか、
はい、まあ、こういうあの昔の人が書いた
古文書みたいなもんですね。
そうですね、
これが新しく収蔵された品物なんでしょうね、
はい、
う
ん、これなんか年賀状ってこと、これ。
いや、もう全然ひらがなだけが読めるけど、
名だけが分からないの、最初の名だけが、
もうこの崩し字になりますと、うん、さっぱりわかりませんね、ま
あ、字はめちゃめちゃ綺麗なんですけどね、
まあ、綺麗なんでしょう。
あとこれ掛け軸ですかね、はいはいはい、これ、
これスズメちゃいも
んね、花と木と、小さな鷹、
鷹ですかこれ、
んかな、
飛んでますね、
うん、これね、あ、鷹ではないな、
ね、なんかわかりません、
なんか山とかにおいる鳥ですわ、
はい、
名前知りませんけど、
まあ、ね、
はい、まあ、スズメもちょっと下の方にいる感じですよ ね、
あ、
まあ、春の絵って感じですね。 あとはこれお盆ですかね、
面白いね、この
トビウオ、
デザインがいいですね、
トビウオのお盆、
これいいですね、
2匹のトビウオがうん、海からこう飛び出たところを、はい、おそらく描いてる、
海の波が面白いですね、真っ赤の波ですね、
ね、
赤い、
うん、島の三州さんっていうものかな、
あ、そうですか、
が作った
工芸作家の方ですよね、
うん、大正から昭和時代の
面白いね、これは
作品だし、あ、これいいですね、
う
ん、
これはもう素直に欲しいです ね、 ね、
高級お盆って感じなんですけどね、
飛びようの顔がいいですね、
ね、これ彫刻、うん、 かな。
いや
掘って
ええでしょ。
ええかな、うん、なんかトビウオは彫刻してる感じはするんですけど、
ね、浮き彫りかもしれんね、ひょっとしたらね。
あとこれは何だろう、ね、
これステンドグラスですね。
ああ三山家住宅ステンドグラス。
ああそうです
か。大正15年、1926年。
ああそうですか、
はい、まあ、これ一部をこう拡大してね、あの写真にしてくれてますけど、ね、うん、もうちょっとこう大きなバーンと全体があるんかもしれないですけど、
ね、多分解体とかなんかしちゃった時に残しとかあったのは収蔵かも分かりません ね、 ね、行ってみて分かりませんが、
はいはい、まあまあこういう新しい収蔵品が何は歴博、はい、まあ、あの 手に入れたということで、
ね、
まあ、そちらの一般公開が来年にあるということで、
大阪の文化というのももう丁寧に集めてありますからね。
そうですね、
ここはすごいとこです。
ここは大事にせなあかんないですね、はい、あちなみにですね、まあ、今回の展覧会とはまた別の話なんですけど、うんうん、年内は27日まで営業、
はい、
もうすでにだから今日が30日なんでもう年内営業は終了してます、
はいはい、
そして年明けは1月5日水曜日より開館いたしますと、
うんうん、そうですか、
まあ、5日ですね、5日ですね、はい、開館ということでございます。はい、皆さんよかったらまた大阪歴史博物館足運んでください、
は
い、
ねえ、あの候補の柴田さん1年間お世話になりました。
今年は1回も柴田さんやってないかもしれない
ですけど、あそうですね、
来年は会いたいですね。
ね、あの記者会見にまた出なきゃいけませんね、
そうですね、
何回も言ってますけど、
はい、あとえのこ、
はい、えのこさん、
大阪府立えのこ文化芸術創造センターさんから、はい、多分これ今年最後のえのこメールニュースが、はいはい、来ております。
ありがとうございます、
は
い、
ここもね、今年も
ここは大阪府の方ですね。
そうですね、はい、12月29日から来年3日までは休館ということでございますので、
はいはい、
ご注意ください。
はい、
はい、でもいろいろ市民の方、府民の方巻き込んだね、アート活動されてますんで、
そうですよ、
皆さん絵の子もチェックよろしくお願いします、はい、
真面目にやっておられます。
真面目ですね、
はい、
ここはね、
はい
はい、あとはあの平松さんでございます。
あ、ね、
これも一回行ったきりなんですけど ね、律儀にメールくれております。
フランス料理の、
そうです、ね、
高級店ですよね。
平松より年末のご挨拶、今年もありがとうございました
こちらの方こそ
ということでございまして、ちょっと読んでみましょうか、
はい、
2021年も残すところわずかとなり、新しい年を迎えようとしています。長引くコロナ禍でさまざまな困難が続く中、はい、皆様の大切な時間を当社のレストランやホテルでお過ごしいただきましたことに、
はい、
心より感謝申し上げます。このような状況だからこそ、美味しい料理を囲み、かけがえのない人と過ごす時間をより特別なものにしていただきたい、
はい、
ということで、まあ、他にもいろいろ書いておりますけど、
はい、なんか確証の高いいい文章ですね、
はい、そうですね、はい、まあ、なかなかね、ちょっとこういうところに僕らも行けてないですけど、
ほんまですね、
まあ、お金的な意味と、あとやっぱコロナ的な意味でね、行けてない部分がありますんで、
ね、
まあ、あの自由に行ける世の中になってほしいな
と、ね、余裕のある方はまた行ってあげてください。
そうですね、はい、よろしくお願いします。大阪にもあの中之島にお店があるはずなんで、はい、ラフェット平松さん行ってあげてほしいなと思います、
はい、
以上ですね、
はい、
あとね、松井さんから、
はい、
いろいろいただいておりまして、はい、松井さん、さっきもあのオープニングの YouTube ライブにコメントくださって
ありがとうございます。あ、そうです
ね、はいはい、ちょっと見させていただきましょうか、はいはい、
この辺を見てあげてください、
はい、まずはですね、
はい、
絆通信鎌ヶ崎炊き出しの会、
はい、
炊き出し47年目を迎えるということでございます。
ようやってありますね。
いや、お疲れ様です、本当に、はい、47年ってすごいよね。
すごいすごい、
僕の年よりもだいぶ上の時はやってあるということです、ね、はい、他にはですね、うん、松井さんよく僕らに送ってくれるんですけど、スーパーの特売のチラシ、
はい、松井さんがね、はい、羽曳野の方にお住まいなんですけど、
そうですね、大阪のね、
はいはい、この辺ちょっとスーパーが違いますので、
はい、
コロナスーパー、僕はまあ知りません、
まあ、コメディはスーパーというよりも、
うん、
ホームセンターですね。
あ、そうですか、
まあ、こっちでいうと江南みたいな感じのところで、まあ、全国展開してる鶏のマークのお店なんですけど、
やっぱ名古屋ですか、これも
米、コメディはどこですか、ね、それ米だよな、
米だですか、ね、コーヒー店ね、
まあ、似て、あ、これさっき上門さんが持ってたあの電動 ドライバーかな、同じメーカーですね。
なるほどね、
飛行機ちゃうかな、はい、もしかして上本さん、ね、コメリで顔張ったんかな、
いや、まあ、分からんね、
分からないですけどね、うん、はい、いろいろ、
ま
あ、あとは
こういうのもあると
水圧でこういろいろ、あの家の壁とかを、
はいはいはい、
高水圧で掃除する、ね、ドイツのなんか高圧洗浄とかね、
タカ、ね、さんがあのね、あのお墓掃除に使ってたやつ、
ああ、なるほどね、うん、この黄色いね、色が目印、
まあ、それかどうか知らんけども、
はい、
もう、
はい、他はこれは ラムーですね。
あ、そうですか。
ラムーもね、まあ、僕もたまにお世話になってます。
僕はそれ知らんのです、
ね、ラムーもね、どっちかって言ったら南大阪とかあと東大阪とかに多い、まあ、ちょっと安く売ってる大型スケ系のスーパーで。
あ、そうですか、
はい、あの太陽と月のマークが、ね、目印なんですけど。
あ、なかなか面白いですね、
はい、ラムーはあの味ポンが安かったりとか。
そうですか、
あのこれ缶コーヒーが安かったりとか、はいはいはい、トマトとかね、はいはいはい、バナナとか売っております。
はい、
でこれは何だろうね。あ、これ大桑ですね。
大桑ちも行ったことない。
まあまあ、これ和歌山が確か本店があるはずなんですけ ど、
なるほど、
はい、スーパー大桑のこれも特売の、うん、ね、年あ、これは12月の特売のあれやな。もうちょっとこれ終わってますね。
なるほど、
はい、他には、
はい、
あとね、これ
いっぱいありますよ、
はい、あの MBS ラジオ の、
あ、ね、はい、
タイムテーブルです ね、
ですね、
はい、12月分でございます。
はい、
はい、いい、ありがとうございます。で他には、
はい、これ何もありました
。あ、読売新聞のね、
はい、
ライフ12ですね。はい、これなんか日本のあのなんかそういうこと高島のあたり、
ね、ないですね、
なんか段々畑みたいな、
うん、よく出てますね、
はい、表紙に載っております。
はいはいはい、はい、
そんなもいただきましたし、はいはい、あとはあの、はい、ボノロンですね。
そうですね、いつもありがとうございます。
セブンイレブンのなんか銀行で配ってるやつらしいんですけど、これまたあの娘に渡しておきます。
はい、
はい、で私の毎日、
はい、
1月の言葉祝うということでね、
はい、
はい、まあいろいろとこう料理のネタとかの、あ、俺おせち料理が、
なるほど、入ってますか、はい、そうですか、
ね、入ってますね、
はい、それとこの読売新聞の ね、
あ、それね、
浮世絵ね、
はい、日本名勝紀行、はい、広重、
はい、
広重といったらね、今回の山陽道ボラボラの、
うん、
あの橋、名前なんやったっけ、
錦帯橋
や、あの絵描いたの、うん、広重さん描いてましたよね、
うん、広重さんの絵もありました ね、 ね、う
ん、はい、で今回松井さんのこの広重は貝、
はい、
かいって言ったら、山梨
か。
山、はい、と、これ、はい、奈良ですね。
竜田川ですね。
はい、山、はい、大和の竜田川と、かいのこれ、どこだろう、
猿橋とかいうところですよね。あ、面白いですね。ね、これは、いっぺん行ってみたいですね、はいはい。こういう橋があるよね。
まあ、この辺りもね、結構、あの、断崖絶壁とか多いところやからね、
海、うん、
ね、
そうそうそう、まあ、日本中そうですよね。
そうですね。う
ん、ちょっとまた、あの、錦帯橋とは違う面白い描き方ですね。両方から、こう、ずっと木をつないでいって、
うん、
その真ん中で結びつくという意味ではね、ちょっとまあ錦帯橋に似てるかも分かりませんけども、
ね、
これもなかなか意見とこですから、しかも江戸時代に書いた絵ですからね、
まあ、結構面白いのが、うん、水をテーマにしてるところ、ね、
水が多いね、川が多いですね、
水と山とね、
はい、
なんか空みたいな感じで、
これまたね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
まあ、
いろいろ
ありました、
というわけで、最後は松井さんのご紹介でございまして、まあこんなもんですかね。
そうなんですけどね、
はい、
まあ、忘れてること
があるので、ちょっと今メールチェックしてるんですけど、今のところないんで、
うんうん、
はい、もし忘れてたらまたちょっと僕らに言ってください。
ね、
ちょっと誤ってメール消してしまうこともたまにありますんで、
はい、
はいはい、まあ、とりあえず以上でリスナーさんからのお便り紹介終了と、
はい、
いうことでございます。皆さん楽しいお便りありがとうございました。はい。